the photos, Drumbat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Photo move in.
はい、皆さんこんにちは、フォトムービーのアーです、今回はですね、いつも一緒に収録してますアンちゃんにちょっと無理を言いましてですね、私一人でちょっと喋らせてくれということでお送りしております。今回はですね
シグマさんこんなにすごいものを作ってくださってありがとうございますスペシャル
と題しましてですね、シグマさんから新しく出ましたの DP2 クワトロ、こちらのですね、まあ、簡単なレビューというかですね使ってみて感想をですね、お話しさせていただきたいなと思います。それではフォトムービン第75回目スタートです。This program brought to you by Graphine and Ford Co.ということですね、今回は、シグマさんこんなにすごいものを作ってくださってありがとうございますスペシャルということで、かなりタイトル長いんですけども要約しますとですね、新しく、シグマさんが出ました DP2 クワトロ、こちらのですね、まあ、使用してみた感想を、ちょっとお話したいなと思っております。まずですねいくつかの項目に分けてですねお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずですねパッケージですね白い箱ありましてこれを開けますとですね、中からですねちょっとしたこうカードが出てくるんですね。でなんかこう英語でいろいろ書いてあるんですけれども、まあおそらくですね訳すとですねきっとこういう意味なんだろうなというふうにまあ推測なんですけども、まあこのカメラを選んでくれてありがとうみたいなねそういったメッセージが添えられてます。ちょっとこの辺ですねちょっと心にくい演出だなとこれを見てですねおこれいいなというふうな印象を受けました。でですね、まあ、パッケージ開けましてですね、本体取り出して、まあまあ、充電しまして実際こう起動をかけてみるとですね、まず出荷時の言語設定がですね英語になってます。まずここちょっとびっくりですね。まあ世界中で販売するんだと思うので、まあ、こういった形になってるんでしょうけども、まず第一はですねこの言語設定を変えるというところからスタートします。私の場合ですね前にまあ、今までずっと使ってました DP2X ですねこれにつけてましたハンドストラップこれをまあそのまま使おうと思いましてですね、まあ、グリップの右側ですね右側にあるそのスラップホールにですね通して使ってるんですけれども、まずですねこう構えた時にですねちょっとこうストラップホールが邪魔になるなっていう印象がありました。まあ、ここは使い方ですんでね多分ネックストラップでお使いいただく分には問題ないんじゃないかなと思います。であとですね、まず最初形状についてですねちょっと詳しくご説明していこうと思うんですけども、形状につきましてはですね様々なメディアで取り上げられている通りですね、まずグリップの部分がですね、こう、かなり出っ張っているという、今、印象的な形であるんですけども、グリップについてはですね、非常に持ちやすいと思います。うん。構えた時にですね、ちょっと、まあ、正直言うと私、そんなに手小さい方ではないんですけども、私の手ではですね、握った時にちょっと大きいかなと。大きいというか、ちょっとこう親指が届かないかなっていう印象はあるもののですね、まあ、親指に当たる部分に十字キーがありまして、このちょっと内側というかですね、中の方はですね、ちょっと出っ張りが出てるんですね。で、この出っ張りの部分にですね、指を引っ掛けることでですね、しっかりホールドできると。なかなか、よく考えられた作りだなというふうに感じました。で、あとですね、ボタン操作ですとかダイヤル操作、こちらはですね、極めて、いい感じですね。ボタンもですね、しっかりこうカチカチと入りますし、あとダイヤルもですね、クリック感も、良好です。 で今回はですね、ダイヤル、電子ダイヤルが前と後ろに2つついてます。これでですね、今まで例えば DP2X でしたら、絞り優先で使っている場合は絞りの値を変えるとなると、こう上下のボタンが親指の部分にありまして、これで設定を変えてました。これがですね、電子ダイヤルで行えるっていうのが一つと、あとはですね、まあ、同じ絞り優先で使っている時でも、露出を変えたいなっていった場合でもですね、もう一つのダイヤルで、変更が可能と。今までは親指を、斜め下にずらしましてですね、十字キーで行っていたというような形です。これによりですね、マニュアル撮影でもですね、シャッタースピードと絞りの値をこうすぐ変えることができますんで、非常に操作しやすいなという印象があります。あとですね、ホールド、グリップ部分をしっかりホールドできるわけなんですけども、実際ですね、その撮影をする際には、まあ、左手を添えてですね、まあ、一眼レフを構えるような形の、ポーズを取るわけなんですけども、これがですね、結構ホールド性がいいと、まあ、しっかり構えて撮るというね、動作を行うにはですね、非常に、まあ、理にかなった形なのかなという感じがあります。ただですね、私、ファインダーはつけてないんですが、どうしてもそう構えますとですね、無意識に、こう、覗こうとしてしまうという、こういったですね、ちょっとおかしなことになってますけども、そうですね、まあ、ファインダーをつければですね、より自然に、こう、持てるのかな、なんていうふうには思います。そうですね、操作性に関しましては、QS ボタンというボタンありましてですね、これはよく使うメニューをですね、置いておけるというような形の場所なんですけども、これもですね、前私使ってその DP2X は2画面にわたってあったんですけども、今回1つの画面に全部収まってるんですが、まず十字キーで項目を選んでダイヤルで設定値を変えると、こういった作りになってます。これもですね、結構使いやすいなと思いますね。あとですね、モード切り替え、撮影モードの切り替えなんですけども、これはですね、電源ボタンの脇にモードというボタンがありまして、これを押してからですね、電子ダイヤルへ項目を選ぶというちょっと変わった方式になってますね。まあ、これにすることでですね、必要以上にダイヤルをこう設けないというような形になっているのではないかなと思ってます。あとですね、電源ボタンが、正直言うと電源ボタンがちょっと親指ないしは人差し指からちょっと遠い位置にあるんで、間違って押したりとかはしないんですけどね。どっちかというと私撮影したらすぐ電源切ってっていうような形の使い方をするので、そういった時にはですね、ちょっと不便かなーなんては思います。ここら辺はちょっと慣れかなという感じでしょうかね。続きましてですね、画質についてなんですけれども、この部分ですね、皆さん気になる方多いかと思います。まずですね、一番最初にちょっとお断りをしておきますが、私ですね、DP2X との、比較であるというのが1点で、あとは解像度に関しましてはですね、正直、個人的な見解ですけど、あまり興味がないということで、そういった内容になりますので、ご了承いただきたいなと思います。まずですね、画素数が単純にアップしてます。今まではですね、DP2X と比べますと格段にちょっと画素数が上がってますんでね、必然的に細かく撮れるんだなというような印象はあります。あとですね、色味がですね、標準の状態、そのカラーモードというかですね、これを標準にした状態でも結構ビビッといてますね。ですので、例えば風景を撮っていてもですね、青や緑がこうはっきり出やすいというような傾向があるように思います。で、ですので、ただあとですね、全体的にちょっと結構明るく映ってしまうような感じが、DP2X と比べるとあるんで、若干アンダー面にしてですね、露出を下げてですね、撮るっていうことが結構増えてるかなと思います。あとですね、カラーモードですね、 これが今までまあビビットとかなんかそういうの、ノーマルとかね、ビビットとかね、そういうのはあったかもしれないんですけど、これのバリエーションが増えましてですね、中でもまあ個人的にはクラシックブルーっていうね、ちょっと青みが強調されるっていうモードがあるんですけど、これが好きでですね、よく使ってます。あと、ね、例えばその、新緑を取ったりするときは、フォレストグリーンとかにするとですね、緑がはっきり出たりとかして、全然声の雰囲気が変わってくるので、これもなかなか面白いなと、思います。あとですね、たまたま、その、晴れた日にテスト撮影というか、ちょっと試し撮りしてたんですけども、ですね、青空がまあ、非常に綺麗に出るなという印象があります。DP2X の時はですね、どちらかというと若干紫っぽいような感じの、空の色になりやすかったんですけども、これはですね、そんなこともなくですね、クリアな感じで空が、綺麗にですね、映るかなと思います。あとですね、私結構その朝日とか夕日とかお日様を撮るっていうのが好きなので、割とそういった被写体を撮ることが多いんですけれども、ですね、特に夕日なんですけどね、ちょっとね、夕日が、ま、お日様をもう直接撮ってしまったりなんかすると、ちょっとですね、輪郭がぼやけてくるかなっていうのはありますね。これはもうDP2X の時にもあったんですけれども、強い光になるとやっぱりその光がこう、どういったんでしょうかね、滲んでしまうというかね、こういった傾向があります。まあ、これもしかしたら撮り方なのかなという部分もあるんですけれども、ちょっとそういった形でですね、光に関しては似たような感じを受けました。まあ、センサーの、ね、素性が一緒ですのでね、こういったこともあるのかなと思ってます。であとですね、意外とですね、とはいえ意外と逆光にもですね強いと、おかしな感じのノイズもそんなに、ノイズというかですね、フレアもそんなに出ませんしね、まあ、その光源の周りにですね、赤いのがポツポツ出たりはするんですけども、まあ、これはもう仕方がないなということで、こういったものだと思って使えば問題ないかなと、まあ、個人的には思ってます。であとですね、ここがちょっと一番嬉しい部分なんですけど、モノクロの快調というかですね、滑らかさが非常にいいと。モノクロの写真を撮ってみますとですね、まあ、非常に綺麗なグラデーションが出るということで、私も個人的にちょっといいなと思ってます。DP2X の時のモノクロモードもですね、なかなか良かったんですけれども、ただですね、 JPEG でないとモノクロが撮れなかったんですね。で、まあ、おそらくメリルはもうできたんでしょうけど、私ちょっとメリルには触れていないので、ちょっと比較ができないんですが、このクアトロはですね、ローのままで、モノクロモードでも撮影できますんで、モノクロモードにしてですね、まあ、撮ってですね、後でちょっとこう現像しようかなと思って Mac で見ましてもですね、非常にまあ快調が豊かであると、これならですね、ちょっとちょっとこう雰囲気の違うというかですね、ちょっと一歩踏み込んだ写真も撮れるのかなというふうに、ちょっとワクワクしてくるようなですね、綺麗な、表現が、できるなと思ってます。続いてですね、その他の部分なんですけれども、まずですね、まあ、電源をオンして起動するまでの時間はですね、十分に早いと思います。まあね、 0. 点何秒とかな、何秒とかそういった世界ではないんですけれども、押して、まあ、構える間にはちゃんともう電源が入ってますんでね、もう十分、DP2X とかに比べるとですね、やっぱりレンズがこう動くっていうモーションがないので、電源入れたらですね、もうすぐにパッと動きますよというような形でレスポンスも良くなってます。であとですね、やっぱり画素数が上がってるんで、ファイルサイズはですね、とっても大きくなってます。これ実際ちょっと 8GB の SD カードに今入れているんですけれども、8GB でロー撮影しますとですね、表示は127枚になってますね。やっぱりできれば 16GB 以上がちょっと必要かなと思ってます。あとよく言われるバッテリーですね、これについてはですね、 DP2X は非常に、まあ、バッテリー持つというか、私 普段毎日のように持って歩いてますけど、だいたい1ヶ月ぐらいもう充電しないぐらいでも大丈夫っていうようなね形でだいたい使ってるんですけれども、こちらですね、まあ先日ちょっと100枚ぐらい撮りましたらですね、やっぱり半分以下までバッテリーが減ってました。ですんで、やっぱりおそらくですね、ざっくり300枚ぐらい撮れるのかなというふうに思ってます。ただですね、このモデルは標準でバッテリーが2つついてますんでね、これを、まあ、2つ充電して途中で入れ替えればですね、十分、使用には耐えうるんじゃないかなと思ってます。あとこのバッテリーなんですけれども、どちらがどちらかわからなくなってしまわないようにですね、一応シールが、識別用のシールが、色のついた丸いシールがついてるんですね。ちょっとね、これは非常に親切だなと思いましたね。これもちょっとユーザーサイドに、立ったですね、作りだなということで、これはすごいなというふうにちょっと、思いました。あとですね、一番ちょっと困ってるところが、こういった個性的な形をしているためですね、ちょうどいいケースがなかなかないんですね。で、ケースにつきましてはですね、シグマさんからも純正の、ケース出ておりますけども、ですね、まあ、すべてをこう保護できるっていうものではないんですよね。で、その割に結構ですね、いい値段するということで、今回私はですね、ケースに関してはちょっと見送ってですね、今現在はビデオカメラ用のですね、ポーチみたいなものがちょっとありましたので、こちらにちょうどまあ入るということでですね、電気屋さんでですね、実際にちょっと入れてみてですね、サンプル品って言って置いてあるものにちょっと入れてみてですね、購入してきたというような形で今これを使ってます。ケースもですね、そのうちまあいろいろなサードパーティーさんが出てくると思うんで、まあ、この辺は今後ですねちょっとチェックしていきたいなと思います。あとですね、まあ、総じて私個人的にはですね DP2 クアトロ非常にいいカメラだなということで気に入っておるんですが、こうなってきますとですね、DP3 のクワトロ、こちらもですね非常に気になるわけですね。実はこのクワトロとですね、あとメリルの DP3 ですね、これ、まあ、どちらかでちょっと、迷っておったんですけれども、最終的にですね新しいもの好きの血が騒いでしまったということで、クワトロというふうに、まあ、そういう選定をしたわけなんですけれども、画角的にいきますとですね、やっぱり DP3 が非常に、まあ、気になるなということでですね、発売時期等々はまだ未定というかですね、全然発表されてないかと思うんですけどもですね、今後の展開にもちょっと期待していきたいなと思います。
ehotomodin@gmail.com。
はい、フォトムービン、75回目、いかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、ちょっと私の一人喋りということで、お話をさせていただきました。いつものフォトムービンとはですね、若干ちょっと雰囲気が違うというか、まあ、製品レビューみたいな形でですね、まあ、うちの番組こういったことはね、あんまりやらないんですけれども、ちょっと今回はですね、趣向を変えてやってみようかなということで、新しいカメラですね、レビューをさせていただきました。ただですね、今のところ私、まあ、使ってみて大体1週間経ったんですけれども、印象としましてはですね、やはり DP2X と比べても、まあ、センサーの元の方式が一緒ということもあるので、まあ、同じような使い方をしてですね、大体撮れるという形にはなるんですけれども、ただ同じ使い方をしていてもですね、まあ、非常に操作が簡単ですとか、レスポンスがいいとか、あとはですね、まあ、前はよく当たり外れが激しいなんていうような形で言われていたんですけれども、その当たり外れもですね、だいぶこう差が縮まってきているというかですね、まあ、楽に綺麗に撮りやすくなったという印象はあります。まあ、他のカメラから比べればですね、まだまだっていうところは確かに操作に関してはあるかもしれないんですけれども、やっぱりですね、このシグマさんのカメラならではの、まあ、独特の絵が出てくるっていうね、この良さっていうのは、まあ、継承しつつですね、 より扱いやすくなっているというところは評価に値するんではないかなと思います。はい、この番組ではですね、皆様からの、お便りをお待ちしております。宛先はフォトムービンアットマーク gmail.com、 綴りは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、Facebook ページなどでもですね、随時情報を発信しておりますので、こちらもですね、合わせて、ご覧いただければと思います。あとは、指令写真ですね、今回は、黒い色のんがつくものということで、出させていただきます。7月の、お題ですね、こちらも、ぜひともですね、どしどしと、ご応募いただければと思います。それではフォトムービー75回目、お相手はアサンでした。それではまた。This show, we have delivered an upscrufine core code. Stay tuned next time.